次に日本盲人会連合青年協議会福地健太郎常任委員から一般就労についてです。
福地さんには一般就労ということでお話をお願いします。
福地と申します。一般就労とテーマをいただきました。3つですね、お話ししたいと思います。目指す姿、今の現状、私自身の経験と周りの視覚障害の友人たちの経験から、こういう状況なんじゃないかなという私なりの認識、それから視覚障害者として何ができるかということをお話ししたいと思ってます。まずですね、目指す姿、いろんな職業、そのアハキですとか音楽というところも含めて職業の選択の幅を広げていくこと、これにプラスして私が思うのは、日本の世界のですね、いろんな場面に視覚障害者が入ることによって視覚障害者が生きやすいものができていくんじゃないかということを感じています。水増し問題ですね、問題になりましたけれども、もし各省庁の偉い人たちのところまでですね、視覚障害もしくは障害のある人たちがいれば、もっといい行政サービスになったんじゃないかとかですね、いうふうに思いますし、そういった状況を目指していかなければいけないのかなというふうに思っています、というビジョンがあったところで、現状ですけれども、私が就活を最後にしたら5年前ですね。私は国際協力機構の JICA というところで働いています。大学を卒業してから最初に働いたところは日本赤十字社と、いずれもパソコンに音声ソフトを入れて働いています。この私たちを取り巻く現状としては、まず私の友人たちを考えても、いろんな場所で働く人が増えているなという印象はあります。でまた法的にも障害者雇用促進法でしたり、差別解消法ということによって差別をしてはいけないというのが整ってきていると思います。私が2008年に就活してた時は、なかなかダメって言われた時に訴えていく手段っていうのは限られていました。で一方で就活自体が難しくなっているのは、いろんな原因があると思ってます。一つは入社試験を受けようと思った時に、インターネットで受けてください、一次試験を受けなきゃいけなかったりするんですね。でそれが全くこう音声ソフトで歯が立たないし、それを他のものに振り返ってくれって言っても取り合ってくれない、そういった状況もあります。採用されたとしても、これは報告書にも書いてありますけれども、やりがいのある仕事を任せてもらえるか、一緒に探しているかっていうところがかなり課題になっているかと思います。私の友人も外資系の企業に採用されたんですけれども、時々翻訳しかやらせてもらえなくて辞めてしまったという方がいます。なんでそういうことが起こるかというと、具体的に何をしていいかというのが企業の側がよく分かっていない、また視覚障害者の側でもどういうことができて何を提示していったらいいかというのがなかなかこう知見として持っていない。私自身も先輩方に聞きながら試行錯誤しながらでありました。私の職場には大学生のインターンが来ているんですけども、今後私より若い視覚障害者の人たちが就職をするときに、学生時代にインターンをしてたかとかですね、単純に就活を受けるだけのスキルじゃなくなってきてるんですね。なので視覚障害の私たちの後輩が就活をしていくためには、インターンをする機会っていうのを私たちはサポートしないといけない。でそれを通じてどういうふうな環境が整えば自分は仕事ができて、どういうサポートがあってっていうのをしっかり伝えられる準備を手伝うということと、他の経験自体を用意していく、それと同時にですね、視覚障害、いろんな分野で働いている視覚障害者からこういう機会もあるよっていうのを伝えていく、これからの就活をする人たちのサポート、また受ける企業のサポートっていうのをやっていくのが視覚障害者の役割じゃないかと一つと思ってます。でもう一つは障害を理由に断られた場合、いやいやこれはダメなんですよっていうのを企業に伝えていく、でまた具体的にどういうふうにやったら受け入れていくかっていうのを、教えていくというのも、視覚障害者の当事者団体だからこそできるものなのかと思っています。
福地さんの就職活動の時代の厳しさ、現代とは随分状況が違うというね、仮にそういう厳しい状況の中で就職できたとしても、一体望む仕事に就けるのかどうか、そういう不安があるというね。でそれは現在でもそう変わってないと思うんですが、そのような経験談がお話しされました。ありがとうございます。